皆さんこんにちは、大変ご無沙汰しております。旭川市長岩津博介のあなたとともに、今日は12月の17日、いつもの通りフューチャードリーム麻生健太郎さんと長谷川さんの放送のお時間をお借りしてお送りしたいと思います。前回の放送10月15日からしばらく日にちが空いてしまいました。先月は日程の都合でいろいろとあちらこちら行ってたもんですから、収録できないことをお許しをいただきたいというふうに思います。さすがに2月も経てばですね、いろいろとお話ししたいことも、たくさんあるわけでありますけれども、時間の関係でいくつかお話をしたいなというふうに思っています。11月に私はタイのバンコクに行ってきました。どうしてバンコクに行ったかと言いますと、そもそもはですね、今年旭川市とコンサドーレ札幌さんの間で連携協定を結んで、スポーツによる街づくりを進めていきましょうということで、旅マルシェの最終日に協定を三上 GM をはじめコンサドーレの皆さんと一緒に締結をさせていただいたところです。そうしましたら、その席で今年 J リーグのですね、チャレンジマッチということで、川崎フロンターレとコンサドーレさんの試合をタイ、バンコクで行うということでありまして、一緒に行って町の PR をしたらどうですか、道内の他の自治体の方々も行かれますよというご提案をいただいて、ちょうどバンコクは旭川が2019年デザイン創造都市ユネスコのですね、認定をされたのと同時期に、韓国もデザイン創造都市に認定をされたということもありますので、私は行くことを決めて訪問をしてきました。その中で、知事とお会いすることができまして、旭川のデザインの取り組み、あるいは、観光でのこれからの連携、教育でも連携をしていく、お話をして戻ってまいりましたが、特に夜はですね、コンサドーレさん主催のレセプションがありまして、私と一緒に余市の斉藤町長と洞爺湖町の下道町長も出席をし、北海道札幌市からも関係者が行ってですね、この地元の魅力を PR してきました。タイ航空の方々やエージェントの方々といろいろと交流をできたので、今後旭川とタイ、その中でもバンコクと交流を深めていきたいなというふうに思っています。それから、12月の3日は大阪府寝屋川市でいじめ対策サミットというものに出てまいりました。私を含めて寝屋川市の広瀬市長など4名の首長の皆様で、それぞれの市が進めているいじめ対策についてお話をされました。小木直樹さんの講演もありましたが、私は今市が目指している市長部局でのいじめ対策部署の設置、それから学校教育委員会での今回の痛ましい事案を受けての改善、さらには地域一体となった市で子どもを守っていくという条例を今制定をしている途中でありますけれども、これらのものが一体となった旭川モデルの現状についてお話をさせていただきました。全国の皆様からも改めてこの問題注目を浴びているということを再認識いたしましたし、しっかりとまだ真相解明に至っておりませんが、信念を持って取り組んでいきたいなというふうに思います。また先日は、陸上自衛隊第二師団の皆様に協力をお願いしました旭川冬祭りの大雪像の設置でございます。久しぶりに今年の来年度の冬ですね、旭川冬祭りがこの町に戻ってきます。残念ながらコロナ禍ということがありまして、今までのように芸能人の方に来ていただいたりするというような人をたくさん集めるイベントは今のところは開催をいたしませんけれども、それでも旭川の冬の魅力、雪の魅力を、しっかりと観光客の皆さんや市民の皆様に楽しんでいただけるような取り組みを進めてまいりたいというふうに思います。また先日は先週の、日曜日ですね、失礼しました、今週の日曜日か、町田瑠衣さんに市民栄誉賞をお渡しをしてまいりました。11日の日曜日です。町田さんは東京オリンピック2020で女子バスケ見事金メダルに輝いた方でありまして、 緑ヶ丘中学校から札幌山手高校、そして現在に至っているところでありますが、富士通対日立さんの試合前に市民栄誉賞をね、私も初めてお渡ししましたけれども、緊張感を持ちながら渡しさせていただきました。町田瑠衣さん、土曜日は1試合目、富士通さんで、ね、勝ちまして、日曜日は残念ながら敗戦をしましたが、目の前で本当に迫力あるプロの試合を見させていただきました。今後町田さんがさらなるご活躍をされますよう期待をしたいというふうに思います。メッセージ3件いただいておりますので、お伝えさせていただきますが、まずはラジオネームりょうさんですね。札幌から、札幌からですか、拝聴していただいているということで、市政100年の大きなイベント、大変盛り上がったようですね、おめでとうございますということであります。かえってこちらこそありがとうございます。駅周辺が大きく変わったようで、かつて存在した丸井舞や朝日ビル、朝日ビル懐かしいですね。よくバナナ焼き買いましたね、私もちっちゃい時。そして西武、最近は丸勝も姿を消したと伺いました。奥野もなくなってしまうと聞きました。すごく詳しいですね、旭川のこと。丸勝は以前は書店やレコード店もあり、旭川に行った時はよく行きました。杉村太蔵さんの旭川晴れてはその後いかがな感じでしょうか。旭川はとても好きな街です。市長さんにはぜひ中心市街地の活性化にさらに取り組んでいただければと思いますということでありまして、洋さん札幌からメッセージありがとうございました。本当にいろんなお店の名前出てきましたけど、私も今思い出してみても、そうですね、国原、玉光堂、それから靴の赤松、おもちゃのたもちゃん、喫茶店では男爵というね、おじさんおばさん、当時のね、僕から見たら集まるお店もありましたね。本当に買い物公園は行けば誰かいて楽しいイメージがあります。最近は少し通行量も減って厳しい状況が続いてますけども、来年はまた市民みんなで買い物公園を考えていこうということで、買い物公園懇話会を作りまして、いろんな市民の意見をいただいて、どうすればみんなにとって居場所がある、ワクワクする、くつろげる買い物公園になるか、市民の皆さんの意見を聞いていきたいというふうに思います。杉村太蔵さんの旭川晴れては、私もたびたびお伺いしてますけども、いつもそれこそいろんなね、店舗ございますけども、どこもたくさんのお客さんでにぎわっております。ちょうど秋は端境期で、なかなか観光客の皆さんは毎年少し減ってしまう時期ですけど、これから雪が降って、スキー場がオープンになれば、もっともっと多くの方々がこの町に訪れてくれると思いますから、しっかり杉村太蔵さんとも連携してですね、旭川晴れても、あるいは他の飲食店も中心市街地の活性化盛り上げていきたいなというふうに思います。りょうさんありがとうございました。それからいつもありがとうございます、キッチンハイターさん、もうすっかり寝雪ですねということです。この冬も除雪が行き届きますことをお願いするばかりです。名寄の友人の方が美濃屋正彦さんのライブを見に旭川に参りました。会場に向かう途中の街の中のイルミネーションにの輝きに感動してました。実は先日点灯式見に行ってました。市長のご挨拶やコスプレで雰囲気が盛り上がり、点灯の瞬間は感動しました。その後旭川晴れてて食事をしましたが、やはり現金が使えたらいいなと思いました。いろいろな旭川自慢があり嬉しい限りです。これからも旭川の自慢作りどうぞよろしくお願いいたしますということで、キッチンハイターさんからいただきました。どうもありがとうございます。イルミネーション、そうなんですよ、実はですね、今年は強化したんですね。ただ予算の関係で、思ったように、イルミネーションをこうできませんでしたけれども、それでもですね、いろいろと予算厳しい中、観光コンベンション協会の皆様をはじめ実行委員会の皆様が知恵を絞っていただいて、例年よりはいろんなスポットが増えて、特に七条緑道の、トンネルのね、距離も伸びましたし、一条にはフォトスポットもできましたし、これから七条緑道にも新しいフォトスポットができますから期待してください。あとは、フィールさんの前にもね、空から 雪の雫、氷の雫が落ちてくるようなそういう仕掛けのイルミネーションもあります。また来年以降はこの雪、冬の魅力をさらに高めるためにですね、イルミネーションをもっと強化して新しい冬の名物に、名所にしていきたいと思うので、よろしくお願いをいたします。ぜひですね、今度は、私を見かけていただいたらキッチンハイターですということで声をかけていただけるとありがたいので、よろしくお願いいたします。最後のメッセージです。ラジオネームキジトラさんということで、はじめまして、今津市長、12月12日のお誕生日おめでとうございますということで、本当にありがとうございます。いつも旭川のために多大なるご尽力をくださりありがとうございますということです。今津市長の男気ある行動力を大変尊敬しております。こんなこと言われると涙が出るぐらいですね。今津さんのような方が旭川市長になってくださり、本当に誇りに思います。いや、こんな嬉しいことないですね。かなりの微力ではありますが、これからも陰で応援をさせていただきますということで、岸寅さんから本当に心温まるメッセージいただきました。私も12月12日で46歳になりました。44で当選をさせていただいて、それから45になり、もうね46歳ということであります。ただ私自身も1年が経って市民の皆様のお役に立てたというふうに思う反面、まだまだやれることがあるはずだと思ってます。旭川の魅力をもっともっと輝けるように、先頭に立ってこれからも頑張っていきたいというふうに思いますので、キジトラさんの、キジトラ猫さんですね、失礼しました、キジトラ猫さんの期待に応えるようにこれからも頑張っていきたいと思います。それで今回リクエストをいただいてます。宮古晴美さんの北の宿からということで、この選曲理由もまた書いていただいて、私が生まれた1976年12月12日を含む週の全国レコード売上オリコンの首位の曲っていう、いやいや、すごいところまで調べていただきまして、いつも旭川のためにご尽力いただいている今津市長へのお誕生日祝いとして北の宿からをかけてくださいましたら、考え向かいものになるかなと思いました。いやいや、先ほどのメッセージでもう私の涙腺うるうるでございます。また FM で演歌というのもなんか不思議な気もしますが、今のこの時期の旭川にはぴったりな曲だと思えてなりませんことです。で、このね、CD がなかった時のために10曲もいろいろと提案をしていただきまして、いずれかの曲をかけていただきましたらということでございます。さすが FM リベールさんでございまして、北の宿からございましたので、最後はこの曲でお別れをしたいと思います。今年1年本当にリスナーの皆さんにはお世話になりまして、また私も初めてのこの FM ラジオということで拙いことばかりでありましたけれども、本当に、いろんなこういった交流でありますとか、私自身もこのスタジオに来て、今この一月を振り返る非常に今貴重な時間を与えていただいたこの1年のラジオでございました。今も雪が降り続いています。これから、昼夜をたがわず除雪の企業の皆様には、ご尽力をいただくことになりますけれども、今年も皆さんにとってどういう1年だったでしょうか。来年はもっともっと私たちも、そして旭川という町も素晴らしい一年になりますことを、皆さんと一緒に思いを共有して、最後は吉虎猫さんのリクエスト、北の宿からでお別れをしたいと思います。それでは皆さん、ちょっと早いですけども、良い年をお迎えください。また来年もよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。